今日いただいた質問です。バプテスマを受けましたが、信仰が薄くなり始めていて、信仰を取り戻すにはどうお祈りしたらいいですか。クリスチャンとしてのけじめは何ですか。という質問をいただいたんですけど、信仰を取り戻すためにはどうお祈りしたらいいですかというあなたが、お祈りしようと思ってる時点で大丈夫だと思います。信仰薄くなってないと思う。ただ、信仰が薄くなり始めているというふうに感じている、その、信仰というふうに、ここでおっしゃっているのが、それはどういうことなのかということをもうちょっと説明していただけると、お答えすることができるかなと思いますが、でもこのクリスチャンとしてのけじめは何ですかというこの質問に、今日の夜のお話がお答えできるものであるといいなというふうに思います。今朝の集会では皆さんに、聖書を読むときには自分の考えをこの中に読み込むのではなくて、この言葉の中から聖霊の導き、すなわちイルミネーションを通して私たちが神様の思いをここから読み出す必要があるということをお話ししました。ただ私たちやはり人間、弱い罪人ですので、この中に自分の考えを読み込んでしまうということは、誰でもしてしまうことだと思いますし、そしてこれは人類歴史の最初からあった過ちでありますし、今もなお私たちの教会の中にすらある誤りであります。これちょっと昨日ぐらいにいただいた質問なんですけど、いつか天国に行くならなぜ今勉強する必要があるんですか。この勉強っていうのが、高校でする一般的な勉強のことなのか、聖書の勉強のことなのかっていうのはちょっとそこ分かりかねるんですけれども、確かにですね、聖書にはあなたが勉強しないと天国に行けませんというふうには書いてません。勉強しなくても天国に行けると思うんですね。だから勉強、天国に行ってからでも遅くないと思われるかもしれません。ただ、今日私がこれからしようとしているお話に、無理やりつなげるために、今この質問に対してちょっと意地悪い指摘をするのであれば、というか意地悪い指摘をですね、あえてさせていただくと、いつか天国に行くならなぜ今勉強する必要があるんですかというあなたが、この質問はいつか天国に自分が行くとしたら、自分が天国に行くことを前提にしていると思いますが、しかしこの質問を書いたあなたが天国に行けるという保証はどこにもありません。イエス様を信じることが救いの条件なんでしょ？俺信じてますけど。あ、私かもしれません。私信じてますけど。とおっしゃるかもしれません。その通り。しかしイエス様を信じることが救いの条件と言われる、そのイエス様を信じるということは、イエス・キリストが私のために十字架にかかってくださったんだから、この罪が許される、神様はこんな罪人の私も救ってくださるんだということを何回も何回も繰り返し自分に言い聞かせることとは違います。言い聞かせた結果、私がそのように思い込むということは、信じるということとは違います。ガラテヤの信徒への手紙6章7節から9節、思い違いをしてはいけません。神は人から侮られることはありません。人は自分のまいたものをまた刈り取ることになるのです。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、霊にまくものは霊から永遠の命を刈り取ります。たゆまず善を行いましょう。飽きずに励んでいれば時が来て実を刈り取ることになります。思い違いをしてはいけませんと書いてある。勘違いすんなよってことです。何勘違いしないのか。人は自分でまいた種、それが成長した結果の実を必ず自分で刈り取ることになる。2種類の巻き方があります。ここの言葉で言うと、霊と肉、善と悪、神様の御心を行うことと、そうじゃないことをすること、神様の枠にはまるということと、神様以外の枠にはまるということ。勘違いするなって言われているのは、私が善の種をまいているのに滅びを刈り取るということはありえないし、私が、 悪の種をまいているのに永遠の実を刈り取るということは決してないということです。そこを神様の恵みとか神様の救いとかいう言葉を持って勘違いすんなってことです。皆さん、エレン・ホワイトという方の本を読んだことがあるでしょうか。このセブンス・アドベンティスト教会が設立された時に活躍した教会の指導者の一人です。この人がたくさんの本を残しているんですけれども、特に各時代の大総統という本の中で、彼女はですね、彼女が生きている時代よりも後、もっとイエス様の再臨に近くなってきた時、私たちが生かされている終わりの時代になると、このキリスト教会の中にすら、いろんな問題が起きてきて、その見られる由々しい問題のうちの一つは、聖書の教えの誤解だというふうにすごく強い言葉で警告しています。ちょっとですね、その内容そのものではないんですけども、こんなことが言われている、というところですね、ちょっと紹介したいと思うんですが、特に今からご紹介する言葉は、自分がすでにイエス様の福音に触れていると思っている人、ぜひよく聞いてください。こんなことが書いてあるんです。キリストによって私は救われたのだから、私の運命は私が毎日何をするかによって決まるのではない。そうじゃなくて、私が何を信じるかによって決まるのだ。私の運命はね、救われるかどうかっていうことは、私が毎日何をするかによって決まるのではない。何を信じているかによって決まるのだ。といったような間違った教えが教会の中に出てくるよ。そう言っているんです。神様の律法っていうのは、神様は私たちに条件として示されることっていうのは、もう高すぎて、標準が高すぎて、私たち人間にもともと守れるようなものではない。だから、イエス様が私たちの代わりに罪のない生涯を送ってくださった。そのことを信じ受け入れることこそが私たちのなすべきことであって、私たちが毎日何ができているか何ができていないっていうことは、私たちが心配すべきことではないという間違った教え。聖書の中に罪を犯す者は永遠の火で滅ぼされるとか書いてあるけれども、あれはただ神様が一種の脅しみたいな文句で書いているだけであって、愛の神様はだって一人子を私たちとですね、特会にするほど私たちを大事だと思ってくださっているお方なんだから、その神様が私たちのことを滅ぼすわけがないでしょう。だって私たちを滅ぼさないためにイエス様を滅ぼしたんだから、ある意味。という間違った教えが教会の中に広まってくるから気をつけなさいと警告しているんです。これ間違った教えだと思いますか？間違った教えなんです。今言ったことは。そして実はこのように神様は罪を犯すとお前ら滅びるよって警告をしているけれども、あれは警告じゃなくてただの脅しであって、本当は滅びないんだから大丈夫。そう言ったのは、実はサタンが最初にアダムとエヴァ、特にエヴァを誘惑するときに、そして彼女を誘惑して罪を犯させるのに成功したときに使った言葉でした。その時のことを見てみましょう。創世記2章15節からのところですね。これ人と言われてのアダムのことですね。まだエヴァが作られていない時のことですが、こうあります。主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされた。主なる神は人に命じて言われた。園のすべての木から取って食べなさい。ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。エヴァはまだこの時作られていませんが、この後作られて、そしてアダムと結婚した。ですから、おそらくこのアダムに対して神様が与えられた警告をエヴァも伝え聞いていたはずです。そのエヴァが興味本位だったのかもしれません。おそらくこのアダムと離れる形で、その中央にあった善悪の知識の木におそらく近づいていったのでしょう。そこで待ち構えていたのがヘビでした。ここでは蛇の背後に人間を誘惑して罪に陥れようとしているサタンが潜んでいるというふうに考えた方がいいと思うんですが、 同じページの創世記の3章1節、主なる神が作られた野の生き物のうちで最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った、その野どの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。まあ、この会話を始める方法としてはですね、なかなか上手な方法だと思うんです。なかなか上手な切り出し方をこの蛇はしていると思います。まあ、軽い感じですね。っていうか、エデンの園の中にある木の実を全部食べちゃいけないとか神様言ったわけ。皆さんならどう反応すると思いますか？私だったら、なわけねえじゃん、それじゃ腹減って死んじゃうし、食べていいに決まってるし、神様そんな意地悪じゃねえし、バカじゃねえのおめえと言います。まあ、エヴァさんはさすがにまだ罪を犯していない人ですから、優しく丁寧に答えています。2節3節、女は蛇に答えた、私たちはその野木の果実を食べても良いのです。でもその野中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神様はおっしゃいました。皆さん、このエヴァが蛇に答えた言葉、よく見てくださいね。神様は何ておっしゃったか。神様は、善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると、何ですか？必ず死んでしまう。食べるという行為の結果ですね。神様食べてはいけないといった、その神様の言いつけに背いた結果がどうなるかっていうことを単純に示しています。食べたら死ぬ。善悪の知識の木の実を食べるという、神様に背くという種をまくと、死という結果が必ず刈り取る、死という結果を必ず刈り取ることになるよ。その言葉をエヴァは何と表現したか。死んではいけないからと神様はおっしゃいましたと言っています。食べたら死ぬよと言われているのに、それを神様は死んではいけないからとおっしゃった。神様は私に死んでほしくないとおっしゃった。神様の気持ち、それもエヴァが思うところの神様の気持ちを差し挟んでいます。こうなると締めたものなんですね。蛇次なんて言ってるか。3章4節、蛇は女に言った、決して死ぬことはない、それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。食べたら絶対に死ぬと言われている神様の警告の言葉がこの時点で完全に裏返されています。見事に。神様は死ぬとか言ったかもしれないけど、あなたが今言った通り、神様は死んではいけない、神様はあなたに死んでほしくないと思っている。だから本当は死なない、神様は死んでほしくないと思っているだけ。ただそれを食べると神様にとっていろいろ不都合なことがあるもんだから、死ぬよっていう脅しをしているだけなんだという、このサタンのこの蛇の言い訳といいましょうか、ツッコミが成り立つわけです。これは先ほど申し上げた通り、罪を犯す者は永遠の火で焼かれると聖書に書かれているけれども、あれは脅しで書いているだけであって、愛の神様だから、ご自分の一人子を私たちの命と取っ替えっこしてくださったようなお方だから、私たちをそれだけ大事だと思ってくださっているお方だから、私たち人間のことを本当に滅ぼすわけがないという、終わりの時代になるとこの教会ですら教えられる可能性がある、横行する可能性がある、誤った教えとして警告されているものと全く質が同じです。こうなってしまう原因はどこにあるでしょうか。もちろんこの場合は、エヴァとサタンの場合は、エヴァとヘビの場合はこのヘビがうまく誘惑したわけですけれども、先ほど申し上げた通り、エヴァが神様の単純な警告、食べたら死ぬよという警告の言葉にそこに自分の思いを読み込んでしまったところにありました。食べると必ず死ぬ、原因と結果ごめんなさい、原因と結果を示された神様にのその言葉に対して、彼女は自分で思うところの神様の気持ちを読み込んだんです。神様は死んではいけない、あなたには死んでほしくないとおっしゃった。ですから今朝確認したように、私たちは自分の思いをここに読み込んでいくのではなくて、神様が何ておっしゃっているかっていうことを素直に受け取っていく必要がある。 で、そのためには私たち自身の力ではなく、そこにはイルミネーションが必要です。聖霊の導きが必要です。まあ、しかしそれにしてもですよ、それにしても皆さんがよく知っている愛と憐れみの神様は本当の本当に皆さんのことを滅ぼすと思いますか？私は罪人ですが、それでも動物を可愛がる気持ちを幾分かは持っています。今私はですね、神奈川県の横浜市にありますセブンスアドベンティスト教団の敷地内にある社宅のうちの一つに住んでいます。まあ、一応横浜市なんですが、端っこの方にある旭区っていうところで、教団の敷地は特にですね、周りが緑に囲まれています。まあ、ここほどではありませんが、まあまあ自然が豊かなので、うちの周りもですね、そうですね、1ヶ月に1回ぐらいは草刈りをしないと草がボーボーになる、そういうところですね。で、まあプラスして家が古いもんですから、うちの中にはムカデもゲジゲジもよく入ってきます。で、つい先日はついにですね、ネズミが入り込んでしまいまして、夜ですね、運動会してるんですね、ドタバタ、まあ、ガサゴソってんですかね。一回姿を見たんですが、どうもこう山ネズミっていうんですかね、赤ネズミっていうんですかね、ドブネズミじゃないからいいかなと思ったんですけど、もしかしたら寝てる赤ちゃんの鼻でもかじられたらたまらんなと思って、私はですね、捕獲作戦に出ることにしました。私が小さい頃はですね、うちにネズミが出ると、父親がバネ式のカチャンっていうですね、ネズミ捕りを仕掛けたもんですが、最近はもう少しスマートな形でゴキブリホイホイならぬネズミホイホイっていうのがあるんですね。まあ、粘着がゴキブリホイホイよりももっとすごいやつ、一回捕らえたら絶対離さないみたいなやつですね。で、それをいろんなところにこう仕掛けておくわけなんですけれども、ごめんねとか思いながら仕掛けておくんですけれども、まあ、ネズミ頭いいですね、全然捕まりません。ところがある日の夜、私が仕事から帰ってきて遅い夕食をしていると、いつものようにカサコソとまた音が、ネズミが走ってる音が聞こえるわけですね。ん？って向いたら、その床の上にネズミが私の顔をこちらを見上げています。目が合ってしまったんですね。本当に可愛い山ネズミ、茶色い色をしたですね、尻尾ちょっと長い感じで、でも私ハムスター飼ってたことがあるんで、ドワーフハムスターと同じぐらいの大きさのネズミがいるわけなんです。うわ可愛いとか思って、これ飼えないかな思ったんですけど、その場でちょっとネットを調べてみたら、赤ネズミもいろいろちょっとなんていうんですかね、ウイルスみたいなのを持ってるから危ないみたいなことも書いてあるサイトもあって、うわどうすっかなと思ったんですけど、まあいずれにしてもこれ入ってきちゃったものをですね、外に追い出すか何とかするしかない。で、まあ、ちょっとですね、脅してやろうと思ってってやってみたらですね、ネズミがコソコソコソって言って、コソコソコソって慌てた時に、今までかからなかったネズミホイホイに、なんとそのネズミが足を突っ込んでしまったんです。粘着剤の上に足を取られて、こんな斜めになってですね、動けなくチューチュー泣いています。あーバカ、何やってんだこの野郎と、ネズミホイホイを仕掛けた張本人である私が思わず声をかけました。ネズミホイホイの説明書には、ネズミがかかったらそのまま生ゴミに出してくださいと書かれています。つまりゴミ袋の中で窒息するか、ゴミ収集車のウィーンってやつにググググって挟まれて圧死するか、どっちかですね。私は罪人ですが、それでも動物を可愛がる気持ちは幾分かは持っています。その私はもう粘着剤くっついちゃったんで、手でひっぺがしてもおそらくもうどうしようもない、そのネズミをどうするか分かりますか？おもむろに道具箱を開け、ハンマーを取り出し、ネズミホイホイを外に持っていき、いろんなものが飛び散らないように袋で覆った上でゴンやるんです。いや、やりました。自分の手でこの可愛い山ネズミを叩き殺すなんて、こんなに心が痛いことは正直ありません。でもネズミが可愛いんです。窒息死するとか想像したくない。窒息死するんなら、私だったら叩き殺してほしいと思う。だから人からしてほしいと思うことは人のその通りにするだけです。この場合、私の心が痛まないことよりも、ネズミが苦しまないことを私は優先します。こんな私でもそれをします。ちょっと例えが悪かったかもしれませんが、しかし 私なんかよりも全然レベルの違う愛と憐れみの神様は、本当の本当に罪を犯した私を滅ぼすというようなことを、ご自分の手で滅ぼすというようなことをなさるかというと、答えはイエスなんですね。理由は今説明した通りです。神様は私たち一人一人のことを、私たちの想像をはるかに超えるレベルで本当に大事に思ってくださるので、本当に可愛いと思ってくださるので、その人間が残念ながら神様から離れて、そして罪の姿で生き続けるという、生ける屍のような生活を送るという、その悲惨な状態に陥ることを良しとなさらない。思い違いをしていません。思い違いをしてはいけません。神は人から侮られることはありません。人は自分の蒔いたものを刈り取ることになるのです。これはですね、もちろん一回罪を犯してしまったらそれではいアウトっていうことではないですね。そうではありませんが、しかし聖書が指摘しているところの、この罪の最も怖いところは何か、それは私たちの罪を犯す感覚が、罪を犯せば犯すほど徐々に鈍くなっていくところ、これが一番怖いんですね。私たちは神様から離れているにもかかわらず、神様から離れているということに気づかなくなっていくところ、これが一番怖いんです。神様が警告を与えても、その警告を私たちが警告として受け取ることができなくなってしまうところが、これが一番怖い。そういう状態になってしまって、神様がどんなに呼んでも、私たちはその神様の呼びかけに応答することができなくなってしまった場合、私たちはですね、人間として自分の選択でもって自分自身をそういう場所に置くことができるわけなんですが、そうなってしまった場合、神様は愛と憐れみを持ってそういう私を滅ぼしてくださいます。ご自分の手で。これは脅しではなくて警告です。イザヤ書55章6節と7節。主を尋ね求めよ、見出しうるときに、呼び求めよ、近くいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。罪から離れなくても、神様に立ち返らなくても、神様は勝手に救う、神様は勝手に許すと書いてありません。私たちが神様に立ち返るのであれば、神様は愛と憐れみの神様ですから豊かに許してくださる。でも最初にこの6節にあるように、私たちが見出しうる時っていうのがあるんだと。私たちは私たちの罪のゆえに、私たちがもう神様が見えなくなってしまうところに自分自身を置くことができる、そうなってしまう前に神様に立ち返れということですね。神様の呼びかけがまだ聞こえているうちが、神様に戻ることのできるチャンスです。昨晩も申し上げた通り、私たちは神様の招きに応えて、神様との契約に入って、そしてその印としてバプテスマを受ける、そのことによって私たちは自動的にですね、天国に連れてってもらえるわけではない。そうではなくて、私たちは神様との契約に入ったものとして、毎日をどうやって生きていくかということが真剣に問われています。クリスチャンとしてのけじめというならば、このことだと思います。そして私たちが光を掲げて生きるためには、そういう生き方をする必要があるということ、神様は聖書を通して私たちに教えてくださっています。お祈りいたします。天の神様、聖書の言葉を正しく理解するということは、私たち自身の力では無理なこととして神様が、示してくださっておられ、そして私たちがそれをすることが無理なゆえに、聖霊の導きという神様のプレゼントを与えてくださっているお恵みを感謝いたします。私たちが神様の御言葉を正しく受け取ることができるように助けてください。そして神様の愛、神様の救いというものを、私たちの自分勝手な神様のイメージを持って、神様は愛のお方だから、憐れみのお方だからということで、聖書に本当は教えられていない通りに、自分で解釈してしまうことがないように助けてください。 そして私たち本当に神様から正しく生きることを求められている者たちでございますので、神様の契約に招かれている者として日々私たちが本当にどのように生きるべきか、神様に従って生きるということはどういうことかということを神様から教えていただきつつ歩むことができるように、また神様のその示してくださるところに純粋に素直に従って歩んでいくことができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。